今日もまた元気にいってらっしゃい。
良い朝のために、
共立。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由ではとバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか、不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。
時計の針は午前3時を指している。実に15時間も立ち続けて博打をしていたことになる。しかもその間全く飲まず食わずだった。そう意識すると疲労が足先から這い上がってくるような気がしたが、不思議に空腹感はなかった。ポケットの中の金を取り出し数えてみると、百パタカ札が52枚あった。1200ドル近い負けから実に200ドル程度の負けにまで挽回することができた。これでいいかなと思った。負けの大半が取り戻せたからというのではなく、ささやかながら博打の天国と地獄を垣間見ることのできたこの一日に、どこかで深く満足している自分を感じたからだ。カジノのカフェでコーヒーを2杯飲んだ。その温かさが私の疲労がどれほど深いかを教えてくれた。早く香港に帰って、黄金宮殿の自分のベッドに横になりたくなった。カジノのクロークで預けておいたバッグを受け取るとき、係の少女に船の時間を尋ねた。水中浴船は夜が明けなければ出ないが、普通のフェリーなら午前4時に出航する船がある。そう教えてくれた少女は、親切にも船会社に電話をかけてくれた。少女はしばらく話していたが、電話を切ると、申し訳なさそうに言った。満席で、デッキという切符しか残っていないらしい。デッキとは、要するに甲板の上で転がっていろという、最下級のチケットのことだろう。それで行くよ。私が言うと、少女は真顔で心配した。夜は寒くて、風邪をひいちゃうわ。平気さ。負けたの？直接に尋ねられて、私は口ごもってしまった。 確かに勝ちはしなかった。しかし、負けたような気もしないのだ。いや、そう言いながら、十パタカのチップを渡すと、無理をしていると思ったらしく、いいのよ、と言って少女は受け取ろうとしなかった。デッキのチケットは、わずか七パタカに過ぎなかった。船が滑り出すと、私は金のなさそうな乗客に混じって、甲板の上で横になった。雨はすっかり上がり、空には星が出ていたが、風は冷たかった。クロークの少女が言っていた通り、かなり寒い。目を閉じて眠ろうとするのだが、なかなか眠れない。仕方なしに目を開け、星を眺めた。どうやらこれで日本に帰らなくて済みそうだ。行くところまで行かなかったが、そこへ向かう一種の狂熱は味わうことができた。これからはその狂熱のレールに、いつでも自在に飛び乗れることだろう。乗るか乗らないかは、単なる選択の問題に過ぎなくなった。私はまた一つ自由になれたような気がした。船のエンジンの音と、舳先が立てる波の音の間から、カシャ、カシャ、カシャーン、という響きが聞こえてくる。それにしても、よくあれほど微妙な音の違いを聞き分けられたものだ、と、我ながら不思議になる。もしかしたら、あれは若い美人のディーラーが作為的にしていたのではなく、ただ単に、私がそのように聞いてしまったというに過ぎないのではあるまいか。勝手に違いを聞き分けたつもりになり、大や小に張る拠り所にしていたが、たまたま当たり続けたのは偶然に過ぎず、それを月と呼ぶのではないか。そうだ。そうに違いない。と思いかけたが、そうすると、あのおかっぱ頭の女性のかけ方の説明がつかない。やはりディーラーの技量が拙劣だったのだろうか。もし技量の問題だとすれば、それは、投球フォームによって、次に投げる球種が分かってしまう野球のピッチャーのように、ディーラーとして致命的な欠陥になりうるものである。かわいそうだが、彼女はそう長くカジノにいられないかもしれない。夜明けが近づくにつれて、寒さが増してきた。洋上の冷たい風に小さく体を震わせていると、マカオでの熱に浮かされたようなこの二日間が、ふと、非現実的なものに思えてくる。一ヶ月もカジノに入り浸っていたような気もするし、大数の宅にかじりついていたのは、一時間ほどでしかなかったような気もする。カジノで見かけた様々なタイプのディーラーや客たちの存在感も次第に薄れていき、すべてが夢の中の出来事のように遠く、曖昧になっていく。午前6時半に香港島に着いた。さすがに疲労困憊しており、途中の店で何かを食べるという気力もなく、 スターフェリーに乗って九龍に渡り、やっとのことで宿に戻った。夜遊びをして遅くなった時のように、エレベーターを降りてすぐのところにある扉を強くノックすると、深夜版の若者が鍵を開けてくれた。ところが、私の顔を見ると、彼はびっくりし、ちょっと待ってくれ、というような意味のことを口走ると、慌てて私の部屋に飛んでいった。彼が中に入ってしばらくすると、そこから裸の若者とスリップをつけただけの女が飛び出し、別の部屋に駆け込んでいった。両手に自分たちの洋服を抱えている。その後から深夜版の若者が二人の靴を持って追っていく。私はその光景に唖然としたが、やがて事情が飲み込めてきた。宿の主人は、私がマカオに行っている間も、金を取らずに部屋を借りっぱなしにしておいてくれた。深夜版の若者は、今夜も私が帰らないものと見当をつけて、友達にただか、あるいは安く貸していたに違いない。ぐっすり寝入っていただろうに、妙な時間に帰ってきて、罪作りなことをした。どこの国の若者だって、好きな女と寝る部屋には、いつでも不自由しているものなのだ。俺の部屋で間に合うのなら、いくらでも使ってくれ。とにかく一刻も早く、ベッドの上に横になりたかった。旅に出てからわずかの間に、みるみる神経が雑になってきた。それが自分でもよくわかる。もっとも、それが悪いことかどうかはわからないが、など考えているうちに、寝入ってしまったらしい。目が覚めたのは、夜の8時頃だった。頭がぼんやりし、あまり食欲もなく、夕食を取るため外に出たものの、三文字と辛く、つまりサンドイッチとコーラで、簡単に済ませてしまった。急流側のスターフェリーのターミナルで、ベンチに腰をかけながら、呆然と夜景を眺めていた。すると、同じように夜景を眺めていた若者の一人が、そっとベンチの横に座り、話しかけてきた。彼はどこかのホテルのボーイで、この非番の一夜をどう過ごしていいかわからず、退屈しているとのことだった。
You are night boy?
そう質問された、と思った。
Yes。
と答えた。お前は夜型人間か?と聞かれたと思ったのだ。ナイトボーイというのは、ナイトオウル、夜のフクロウ、などと同じような意味だと思っていた。ところが彼は、こんなことを言うのだ。
I like too.
少しおかしいような気がしないでもない。しかし、まあ彼も夜が好きなのだろう。私がうなずくと、彼はさらに付け加えた。
I like night boy, sometime girl.
これにはさすがに驚いた。英語にナイトボーイという言い方があるのかどうかは知らないが、 少なくとも彼は、あなたはホモセクシュアルですか?と聞いていたつもりなのだ。まさか、と思っていると、ベンチを少しずつにじり寄ってくる。私は立ち上がり、フェリーに乗った。誰もが寂しいのだ。対岸の美しいネオンを映して、ゆらゆらと揺れている水面を見つめながら、そろそろ香港を出発しようかな、と思った。
エアコンのついていない三等列車には乗客の熱気が立ち込めていた。しかしその蒸し暑さは不快ではなかった。不思議なことに爽快感すら感じた。これも旅の魔法だろうか。
いえ、それはエアリズムの機能です。極細繊維が汗を乾かし肌を快適に。ライフとウェアユニクロ。
ヒヒヒヒ、 DJ コーです。空気階段の第6回単独公演無修正が5月16日からスタートします。ヘイ、東京、札幌、名古屋、千葉、岡山、大阪、仙台、福岡、東京、全国9カ所26公演2万人動員予定の全国ツアートゥーダンス、ポポポポイエー、これはまさにヤバいバルダンス。詳しくは TBS ラジオのイベントページで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、共立ホテルズ&ドミトリーズ、はとバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ朗読。